本日の聖書箇所は創世記49章28節から33節です。司会者が拝読いたします。これらはすべてイスラエルの部族で12であった。これは彼らの父が彼らに語ったことである。彼らを祝福したとき、それぞれにふさわしい祝福を与えたのであった。またヤコブは彼らに命じた。私は私の民に加えられようとしている。私をヒッタイト人エフロンの畑地にあるホラ穴に先祖たちと共に葬ってくれ。そのホラ穴はカナンの地のマムレに面したマクペラの畑地にあり、アブラハムがヒッタイト人エフロンから私有の墓地とするために畑地と共に買い取ったホラ穴だ。そこにはアブラハムと妻サラが葬られ、そこにイサクと妻リベカも葬られ、そこに私はレアを葬った。その畑地とその中にあるホラ穴はヒッタイト人たちから買ったものだ。ヤコブは息子たちに命じを得ると、足を床の中に入れ、息絶えて自分の民に加えられた。それでは人類救済計画29ヤコブの最後と題して、松本先生に御言葉を取り継いでいただきます。
はい、改めまして皆さんこんにちは。そしてライブ配信でご覧になっている皆さんこんにちは。日本で見てくださっている方もいますが、カナダで見ておられる方もいると、夜の10時半、しかもズームを通して英語の通訳を聞きながらこのメッセージを聞いてくださっている方もいるということで、うわー、世界規模だなと思いますね。私たちのところは、今日も爽やかな風が吹いて気持ちいいんですが、とっても寒いところで参加されている方もいらっしゃると思います。どこにいても一緒に主を見上げて礼拝できることを大変嬉しく思います。人類救済計画29まで来ました。来週30回、ここで創世記を終えて31回目は出エジプト記の方に入っていきたいと思います。創世記大詰めですね。先週私たちはヨセフの洞察力について学びました。ちょっと復習をしたいと思いますが、私たちもヨセフのような洞察力欲しいなと思いますね。どうすればそんな洞察力を身につけることができるのか。第一に、正しい自己認識を持つ。自分は一体何者なのかということを正しく知るということ。第二に、正しい歴史観を持つということ。どこから来てどこに向かっているのかということを正しく知る。それが分かると今自分がなすべき役割を自覚することができるんだ。ヨセフはこの3つを持っていたがゆえに、あれほどの洞察力を発揮することができたわけですね。そしてこの高校息子ヨセフのおかげで、エジプトに移住してきた時のヤコブは130歳、それから17年間エジプトに住みましたけれども、ヤコブの人生最後の17年間はまさに彼のゴールデンタイムでありました。先週はそれを私たち夫婦の東南アジアの17年になぞらえたわけでありますけれども、その後、先週47章だったんですが、今日も一挙に49章まで来てますんで、48章で何があったかと言いますとですね、ヨセフにはエジプトで2人の息子が生まれてるんです。マナセとエフライムっていうんですがね、この2人の息子たち、だからヤコブから見たら孫だね、孫なんだけども、私はその2人の孫を私の養子にするって宣言したんです。だから12人息子でなくて13人息子になる。よくイスラエル12部族って言いますけどね、そうするためにはレビ族は祭司の部族として外して残りの12部族という言い方をするんですね。それが48章で、今日は49章の最後なんですが、その前に何があったかっていうと、死期が近づいたヤコブ、最後の力を振り絞って集まってきた12人の息子たちの将来を予言するということがなされているのが49章なんですね。 さあヤコブにはどういう息子たちがいたのか、もう一回思い出しましょう。この歌を歌うのももしかしたら今日が最後かな、鉄道唱歌、中川健一先生の作詞でございますけれども、ルーベンシメレビユダ生まれダントナ二人ガドアシェルイッサカゼブルンレアの子らヨセフとベニアンラケルの子。もう私も歌えるようになりましたよっておっしゃる方が先週いらっしゃいましたけども、私もこの歌を聞いて初めて12人全員覚えられるようになりました。一人一人に対して予言の言葉を語っているんですね。先ほど申し上げたようにヨセフからマナセとエフライムが生まれております。そして見てお分かりの通り長男はルベンです。だから、当時長子の権利っていうのが非常に重要であったってことを私たちは知っていますから、ルベンが長子の権利を受け継ぐのであろうと思っていたけれども、さあしばらく前になりますが35章22節、何がありましたか。彼は父ヤコブのそばめビルハと寝たんです。なんということを。そういう罪を彼は犯してしまいました。その時にヤコブは怒ったとか何したとか何も書いてないの、聖書は。それをヤコブは聞いたとしか書いてないの。どう思ってたのか。死ぬ間際にそれが吹き出される。それが49章の3節4節、ルベンよ、お前は我が長子、我が力、我が活力の発歩、威厳と力強さで勝るもの。本来このままお前に長子の権利を委ねると続くはずなんだけども、4節、だがお前は水のように奔放で、自分をコントロールできない人間だったんですね。お前は他のものに勝ることはない、お前は父の床に登り、その時それを怪我した。彼は私の寝床に登ったのだ。ずっと黙ってたヤコブね。もう死ぬ間際の臨終の言葉で、いや、やっぱ実はこうやって思ってたんだというのが伝わってくる。じゃあルベンはこの2倍を受け継ぐという長子の権利を得ないんだな。じゃあ誰が受け継ぐんだろうか。じゃあ次男シメオンか、三男レビか。ところが5節いくと2人ワンセットですよ。ワンセットで扱われてあんまりいいこと言われてないね。シメオンとレビは兄弟、彼らの剣は暴虐の武器。覚えてますか。これはシェケム事件ですね。ディナー事件の後に彼らはものすごく残酷な行為をした。あれに対してもヤコブはよく思っていなかったということがね、この死の間際で分かります。 1,2,3 番目ときました。じゃあ4番目はユダですね。王権はユダを離れず、王爵はその足の間を離れない。ついには彼が城に来て諸国の民は彼に従う。さあこの予言をもってやっと分かりました。メシアというのは誰の子孫として生まれるのか。アブラハムの子孫、イサクの子孫、ヤコブの子孫。ここまでは知ってるね。でもヤコブの12人の息子の中のどの人から生まれるのか。四男ユダだ。彼から将来王様が生まれる、ダビデが生まれるね。その子孫としてメシアが生まれるということがここではっきりするわけです。中飛ばしまして11男のヨセフ。ヨセフは実を結ぶ若枝、泉のほとりの実を結ぶ若枝、その枝は垣を越える。当然ヨセフのことはヤコブは褒めたたえているわけですが、そうやって28節、これらはすべてイスラエルの部族で12であった。これらは彼らの父が彼らに語ったことである。彼らを祝福したとき、それぞれにふさわしい祝福を与えたのであった。それぞれにふさわしい祝福を与えた。さあ長子の権利というときに一般の世界では 他の兄弟よりも2倍の相続財産を受け継ぐっていうことなんだけども、このファミリーは特別です。なぜなら彼らはアブラハム契約を継承しているファミリーですから、彼らにとってアブラハム契約の継承者としての長子の権利って何を意味するのかっていうと、4つあるんだっていうことを前にお話ししたことがありますが、今日もう一度整理したいと思いますけども、第一にその家族の中で祭司の役割を果たす人になるんです。これは誰が受け継ぎましたか？三男レビだよね。だってレビが祭司の家系になるんだから。そして次はメシアを生み出す家系でしょ。これ先ほど言いましたね。これはどの息子が受け継ぐんですか？四男ユダですよね。じゃあ三つ目は2倍の財産を相続する。これ誰が2倍の財産を相続するんですか？これがヨセフですね。11男。なぜかっていうと、彼の息子マナセとエフライムをヤコブは自分の養子としたわけだから、まさにヨセフは2倍の財産を相続した。そしてもう一つはカナンの地を所有するんだ。これは誰が所有しますか？これは十二部族すべてが所有するということで、ヤコブの十二部族が、まあ、全体でアブラハム契約の継承者ともなるんだけども、その中の三人は特別な役割が与えられるということが明らかになりました。ここまではっきりさせた上で、ヤコブは息を引き取る。今日はヤコブの最後というタイトルですけども、その時に彼の最後のリクエスト、ヤコブの最後のリクエストは何？またヤコブは彼らに命じた、私は私の民に加えられようとしている、つまりもうすぐ死にます、私をヒッタイト人エフロンの畑にある洞窟に先祖たちと共に葬ってくれ。要するに墓を指定したわけですね。実はこれはここで初めてリクエストしたことではなくって、47章の29節以降でもうヨセフには先んじてお願いしてます。でヨセフ誓ってくれということまでお願いしているんですね。でヨセフは分かりました、お父さん、絶対私があなたをそこにそのお墓に入れますからご安心くださいというふうに約束をした。このエフロンの畑にある洞窟ってどこ？ヘブロンですね。さあ前に見た地図ですが、ヘブロン、そして今彼らは南西のエジプトにいますね。だから私が死んだら私の遺体をあのヘブロンまで持ってって、そこのマクペラの畑に葬ってほしい、こういうふうにお願いした。さらに続きます。その洞窟はカナンの地のマムレに面したマクペラの畑にあり、アブラハムがヒッタイト人エフロンから私有の墓地とするために畑とともに買い取った洞窟だ。どこに書いてましたか？創世記23章でしたね。そこでアブラハムの妻サラが先に死んだ、127歳で死んだので墓が必要だということで、ヘブロンに住んでいたアブラハムはここで買い取った。そこにはアブラハムと妻サラが葬られ、そこにイサクと妻リベカも葬られ、そこに私はレアを葬った。つまりレアはエジプト移住の前にもう死んでるんだ。そのレアもあそこに葬ったよ。ヤコブの最愛の妻ラケルは、ラケルは旅の途中で死んでますから別のところにお墓があるんですが、そこに私を葬ってくれ、こういうふうにお願いしたわけですね。さあなんでそんなに墓にこだわるんだろうかというふうに私たちは思います。皆さんいかがですか？皆さん自分が死んだら絶対あの墓でなきゃやだというこだわりありますか？皆さんのお子さんに誓わせて、絶対私はあの墓に入れてくれっていうふうにお願いする、そういうお墓がありますでしょうか？私に関して言えば全くありません。私が焼かれた灰がどこに葬られようとも、 それは私の永遠に対して何の影響もありませんので、どこに葬られるかということに関して私は全くこだわりはありません。でも中にはね、やっぱりこだわりのある人がいて、海が好きだったんです、僕が死んだら海に散骨してくださいとかね、いう遺言を残す人がいるんだけれども、私も札幌時代何人かの葬儀を行いましたが、日本の法律ってなかなか難しいんです。散骨するっていうとね、これ許可取るの結構大変なんです。だからそういうことを言うとね、遺族泣かせですよ。普通にお墓に葬ってくださいっていうのが一番遺族にとっては楽なんですけどね、あんまり難しいこと言わない方がいいんじゃないかなと思うんだけども、なぜここでヤコブはここまで自分の墓にこだわったのかっていうことについて今日はご一緒に考えたいと思うんだけども、第一にね、彼は将来自分が復活するということを信じていたんですね。そして復活した時にそこがエジプトではなくて約束の地で復活したいと思ったのではないかなと思います。新約聖書に入ると私たちはイエス様に続くものとして復活の体が与えられるっていうことは知っているけれども、旧約聖書の時代からやがて死者が復活するという信仰があったんだろうかと思いますね。あったんです。で、そのことが明確に書かれている聖書箇所が3つありますので見ていきたいと思いますけども、32節はその二十歳とその中にある洞窟はヒッタイト人から買ったものだ。さあ、旧約聖書が明確に復活するということについて語っている第一の御言葉はイザヤ書の26章19節、あなたの死人は生き返り、私の屍はよみがえります。サメよ喜び歌え、土の塵の中にとどまる者よ、まことにあなたの露は光の露、地は死者の霊を生き返らせます。もう疑いようがないぐらいにはっきりと復活について書かれてますね。第二の御言葉は呼ぶ記19章25、26節、私は知っている、私をあがなう方は生きておられ。私をあがなう方ってね、イエス様みたいですよね。ついには土の塵の上に立たれることを、私の皮がこのように剥ぎ取られた後に、だから皮が剥ぎ取られるんだから死んだんでしょ、死んだ後に私は私の肉から神を見るっていうんだから復活の信仰が現れてますね。最後もう一箇所、これが一番はっきりしてるかな、ダニエル書12章2節、塵の大地の中に眠っている者のうち多くの者が目を覚ます、ある者は永遠の命に、ある者は恥辱と永遠の嫌悪に。つまり復活はするんだけれども、それが祝福された復活と恐ろしい復活、最後の裁きに立たされるための復活と二通りあるんだということがこのダニエル書からわかるわけですね。旧約聖書にこれほどはっきりと復活について明記されているにもかかわらず、皆さんご存知だと思いますが、イエス様の時代になって何々派何々派っていういくつかの派閥がある中のある派の人たちは復活なんかあるもんかって信じなかった人がいましたね。何派でしたっけ？サドカイ派でしたね。彼らは復活を信じない。そこでイエス様が十字架にかかられるあの週の火曜日にすごい難問をイエス様にふっかけてきたということがマタイの22章に書かれているんだけれども、その時にイエス様はどう答えて、いやいや復活はあるんですよというふうに答えたか。当然今読み上げた3箇所を示せば、ほら旧約聖書も復活があるって言ってるじゃないっていうことは言えるんだけども、厄介なのはこのサドカイ派っていう人たちは自分たちの教理の根拠とするものはモーセ五書しかないっていうふうに決めてた。今私が読んだのはイザヤ書、ヨブ記、ダニエル書、モーセ五書じゃないんです。だからモーセ五書のどこかを使って彼らに証明しないと復活があるんだねということの証明にはならない。さあ、窮地に追い込まれたイエス様、どの御言葉を使われたでしょうか。出エジプト記3章6節を使われたんです。それを使ってこうおっしゃいました。 マタイ22の31から32、死人の復活については神があなた方にこう語られたのを読んだことがないのですか。私はアブラハムの神、イサクの神、ヤコブの神である。神は死んだ者の神ではなく生きている者の神です。今赤で書いた部分が出エジプト記3章6節を引用した部分なんですが、私たちこれだけねマタイの22章で見たらねさっぱりわかんないね。なんでこれが復活があるっていうことの証明になるんですか。そして聞いていた人たちはもうぐーの音も出せずに納得しましたみたいなことがね福音書には書かれてるんですよ。なんで私はアブラハムの神、イサクの神、ヤコブの神であるというこのアブラハム契約に関する言葉が復活の根拠になるのかというとこういうことです。ちょっと難しいかもしれないけど聞いてくださいね。神様はアブラハムと契約を結んだんですが、その中に実はまだ成就していないものがある。具体的に言いますと土地の範囲です。あなたとあなたの子孫に西はここから、東はここまで、北はここから、南はここまで与えるよっておっしゃったんだけども、一度もそれだけの領土をイスラエルは所有したことがありません。一番栄えたダビデ・ソロモンの時でさえそこまで所有してません。今日のイスラエルっていう国もそこまで大きな範囲は所有してません。なんだ、神様約束してもやっぱりできないことってあるのかっていう話になるわけですね。神様の約束も100個中1個ぐらいはならないことがあるのかということになってしまう。そんなことあるんですか皆さん。あるわけないんです。神様はご自分の栄誉にかけて語った約束は絶対守るんです。だってまだなってないじゃん。そしてアブラハムとイサクとヤコブもう死んじゃったじゃん。それ見ないで死んじゃったじゃん。じゃあどうやってそれを成就させようって言うんですか。答えはアブラハムとイサクとヤコブは復活するんですよ。復活した時にそれが成就するんです。いつ復活するの。いわゆるメシア的王国、別名千年王国と呼ばれるところで彼らは復活する。その千年王国においてイスラエルはそれだけの領土を所有するようになるということなんですね。だから復活がなければ神様は嘘つきだって話になっちゃうでしょ。神様が約束を守るためには絶対に復活があるんですよっていうことを証明するためにイエス・キリストは出エジプト記の3章の6節を引用された。これが分かった時にね、私は目から鱗が落ちましてね、今まで大好きではあったけどもはっきり分かんない御言葉があったんです。それがヘブルの11章13節、響きはいいんだけどもちょっと引っかかるの。読みますね。これらの人たちは皆信仰の人として死にました。約束のものを手に入れることはありませんでしたが、え、神様約束したのに手に入れないまま死んじゃったわけ。遥か遠くにそれを見て喜び迎え、遥か遠くってどこで見て、でも手に入れなかったんでしょ。地上では旅人であり寄留者であることを告白していましたっていう箇所を、響きはいいんだけども約束のものを手に入れることはなかったっていう箇所を読んだときに、じゃあ聖書の中で約束されてることで手に入れられないものってあるのって思ってたんだけども、今の説明で私は合点合点したんです。そうか、この地上で手に入れられなかったとしても私も復活の体が与えられる。その千年王国において全部きっちり耳を揃えて神様は約束を守ってくださる。だから復活というものがなければならないという論理になるんですね。神様の約束は最終的にはメシア的王国、千年王国で完成するんだ。そこまで私たちは視野に入れておかなければならないということがわかります。ヤコブはそれを信じたんです。自分は今死ぬけどもやがて復活するということを信じた。だからカナンの地に葬ってほしいってお願いしたんだけども、実はそれだけが理由ではない。そういう自分のことだけ考えた理由ではなくて、今残されている12人の息子たち、そしてその先に生まれるであろう子子孫孫に至るまで自分が今果たすべき役割は果たしておかなければならないという理由で、ヤコブは絶対私をカナンの地に葬ってくれっていうふうにお願いしたんですね。それは何なのか。さあ、先週のヨセフの洞察力の時の言葉を使えば、ヤコブにも洞察力があった。一つ目は 正しい自己認識を持っていたんですよ。私はアブラハム契約の継承者だ、人類救済計画を担っているものだという自己認識を持っていた。そしてアブラハムの神、イサクの神、ヤコブの神と呼ばれるその神様に自分は選ばれたものであるということを自己認識を持っていた。そして正しい歴史観を持っていた。今自分は死ぬんだけども、自分の子孫はこのエジプトにとどまる。しかしずっとエジプトにとどまるのではない。エジプトは一時気流の地に過ぎないんだ。でもここにずっと住み続けて今みたいな良い待遇を受け続けていたら、いやーもうここでいいんじゃない、わざわざまたカナンの地に帰るなんてね、断捨離もしなきゃなんないし引っ越しも大変だし、もうここでいいんじゃないっていうふうに子孫が当然言い出すであろう。心地よくなると動かなくなるであろう。いやそれじゃダメなんだ、あなた方が人類救済計画を成し遂げる舞台はカナンの地と定まっているのだからという正しい歴史観を持っていた。その中で自分に与えられていた役割を自覚していた。つまり自分が、彼らの先祖である自分があのヘブロンに葬られることによって、自分の子子孫孫に至るまでここでいいかな、いやダメだ、アブラハムもイサクもヤコブもみんなカナンの地に葬られているんだ、私たちは今はここだけどいつか必ずカナンの地に帰らなければならないと言って、彼らの目をカナンの地に向けさせるために自らの墓を用いた、自らの死を用いたということがわかるわけです。これが彼の最後の役割なんです。死をもって役割を果たそうとしたということがわかります。さあ彼の計画は成功しましたか。その後イスラエルの民はカナンの地に帰ろうっていうことになりましたか。なりましたね。結局彼らはエジプトに何年いたの。出エジプト記12章には430年いたって書いてある。その430年中もうヤコブが今17年いるからね、17引きますね。ってことは今ヤコブが死んだ413年後にモーセに率いられたイスラエルの民はいよいよエジプトを脱出しカナンの地に向かうという、あの出エジプトの出来事につながっていく。そのつなげるための自分に与えられている役割は、私は絶対カナンの地に葬られなければならないということなんです。ですからヤコブの願い通り彼らカナンの地に帰りました。よかった。でもそれから数百年後イスラエルの民は罪を犯しバビロン捕囚になるんです。70年バビロンに住む。もういいじゃんバビロンに生活の基盤できたし、今さらカナンの地に帰りたくないよとかって思う人もいたかもしれないんだけども、帰ってきたの。なんで？アブラハムとイサクとヤコブがそこに葬られてるから。そこで終わりじゃないの。あれから500年ぐらい経って、そして紀元70年、イエス様の予言通り、エルサレムの神殿を破壊され、ユダヤ人は世界に流浪の民として知らされた何年？1900年。もういいじゃん、ここで。ロシア系ユダヤ人、ポーランド系ユダヤ人でいいじゃん。いや、ダメだ。絶対にカナンの地に帰らなければならないと言って帰ってきたのは何年？1948年でしょう。すごいね。1900年間流浪の民だったあのユダヤ人たちがいつか必ずあの約束の地に帰るんだという彼らの目のベクトルをそっちに向けさせたのはこのヘブロンの墓であったということを考えると、ヤコブは立派に役割を果たして死んでいたということがわかりますね。最後33節、ヤコブは息子たちに命じ、終えると足を床の中に入れ息絶えて自分の民に加えられた。いい言葉ですね。息子たちに命じ終えた、語るべきことは語った、私の果たすべき役割は果たし終えた、もうやり終えたということで足を床の中に入れてさらばじゃということで息絶えて自分の民に加えられた。こういう死に方したいなと思います。今日はヤコブの最後ですね。彼から学びましょう。私たちもどんな死に方したいですか。1番目、信仰を継承したんです。 自分は永遠の命を与えられてるからいいよ、後のことは知らないじゃなくて、残された者たちが同じ信仰を持つように最後の最後までしっかりとその役割を果たしたということが分かる。第2に、与えられた役割を完了したこのアブラハム契約の継承者としての家族のリーダーとしての自分の役目を彼は立派に果たし終えた。第3に、永遠の備えをした。復活の希望を持って彼は足を揃えて死んでいったということであります。最後に1点だけ私たちへの適用を受け取って終わりたいと思いますが、先ほど申し上げた通り、私たちがどこに葬られるかということは問題ではありません。あなたのお墓がどういうお墓であるかのということによって、あなたの永遠は何の影響も受けませんから、ご安心ください。どこに葬られても大丈夫です。ただし今日ヤコブから学ぶことは、私たちの死が残された者たちに永遠の行き先を指し示すものとなれば幸いだということです。イスラエルの民が400年経ってもヤコブが葬られたカナンの地を目指そうって言い続けたように、私たちの愛する家族や愛する友人たちが、私たちが一歩先に天国に行っていたら、ああ、あの人が行っている天国に私も行きたいなと思っていただけるような生き方、思っていただけるような死に方をしたい、あの人のいる天国ちょっと行きたくないなと思われるのではなくて、ああお父さんのいる天国だったら僕も絶対そこに行かなきゃって息子たちに思ってもらえるような生き方、死に方、それが私に最後与えられている役割かなと思います。イエス様を信じさえすれば僕はあの人に天国で会えるんだと思っていただける、そういう希望を残す生き方、死に方をしたいなと、このヤコブの最後を通して強く教えられました。お祈りをいたします。天のお父様、創世記25章で生まれたヤコブ、いよいよ49章で息絶えました。彼の人生を通して私たち学ぶことがたくさんありましたけれども、彼は最後の最後まで自分に与えられた役割を立派に果たし終えました。復活の希望を持って死にましたけれども、残された者たちにふさわしい祝福を与え、彼らの目をカナンの地に向けさせる、そういう死に方をすることができました。それゆえに聖書は出エジプト記につながっていきます。天のお父様、私たちの生き方はどうでしょうか。私たちの死に方はどうでしょうか。私たちの愛する方々が私たちのいる天の御国に何としてでも行きたい、そのように思っていただけるような人生でありましょうか。どうぞ天のお父様、このヤコブの最後を通して教えられた私たち、そのような生き様、死に方を目指してこれからも歩んでいくことができるように導いてください。イエス・キリストの尊いお名前によってお祈りいたします。アーメン。